ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議
パッド FM をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの極楽トンボ山本圭一でございます。
今日なんか番組のテイスト変えていくんですか？
いや思いのほか、
はい、
今コーヒーをいただいたやつちょっと飲んだら、
はい、
ぬるかった
ぬるかった、なんで
思いのほか、
あ、本当だ、なんでだろう、
思いのほかぬるかったんだよ。
あれなんでですよね、これね。
あ、自動販売機から買うとこんなぬるいのはもっとダメな自動販売機ですね
あ、ちょうどコーヒーのコーヒーメーカーのコーヒーが切れてたんですね。急いで多分自販機で買ったコーヒーをカップに入れて持ってきてくれた。
あ、なるほどね。いやいや、今だから喋る瞬間にちょっと喋るちょっと前にちょっと熱いので一回こう喉をと思って入れた瞬間にぬるんぬるんときたから。
確かに私もちょっとで半笑いだったんですね。
まあ、このね、コーヒーの色から温度まで自分の中で決めてしまった私が悪いんです。私が悪いんです。
そうですね。
だいたい70-80度ぐらいのものを飲めるかなと思ったところ、これ多分人肌、
そうです
人肌のやつが、
ほんと人肌ぐらいの感じ、あ、でも
ちょうど
ほらガブ飲みできるぐらいの、
うん、39度、
そんな感じです
ぐらい、39度ぐらいの人のおでこみたいなのがぬるんと入ってきたから、ちょっと置きに行く感じになっちゃいました、ね、申し訳ない。
失礼いたしました、はい、わかりました、はいはい。さてこんばんは、アット FM パーソナリティの山口千景もおります、はい。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議です。この番組は極楽トンボの山本さんがカジサックに便乗芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げているバラエティ番組でございます、
はい。
さあ山本さん、こんなぬるっと始まりました井戸端会議でございますが、
はい、
去年の4月からスタートしましたこの番組、今日で記念すべき50回目の放送でございます。
皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
50ということはね、ちょうど区切りですよ、はい、
そうですよ、
はい、50ということは次はまあ何回ぐらい目指しましょうか。
70回ぐらい
70
回なんで積み重ねが大事でしょ。
70なんて20周ですよ、たった20周
間。まず70ぐらい。
でもそう言っても50周で大体1年ですか。
そうですね、
っていうことですよね、うん、大体まあ54周ぐらいですもんね。52周3周
まあそんな感じですね。
まあまあ約1年ですね、まあ、50回目ですか。です
このね、なんかもうほんと井戸端っぽい。
いや私はね、まあ、ほんとアット FM さんが、
はい、
私でよければというふうに考えてるのはやっぱりもうどっか深夜の土深夜帯ですか、
はい、
夜東京からですね最終ぐらいで来て、
うん、
で生放送をガーッとやって、うん、で6時のに乗って帰るっていうのが
1回ぐらい生でやってみるっていう。
ああ、もうそれ全然いいですよ
ね、感じ。今日はなんと、
はい、
タイムラグなしの生放送ですみたいな。
まあね、
ね、
生でも今は火曜日のね
はい、はい、
25時26時っていう感じですからね、はい、ちょうどいいんじゃないですか、まあ、うん、火曜日の1時2時っていう生放送、
はい、
だって2時に終わって、
はい、
何するんだってことですか。
麻雀すればいいじゃないですか。
いや2時だから2時に終わっても2時すぐにここで麻雀できるならいいですよ、
はい、
こっから
ここ
の宅で
電動宅に変わって、
小林社長もここにいて
社長もねいて、はい、
もう終わりですか、うん、じゃあやめしょうやめしょうつってすぐ始まるんならいいですけど、
はい、
26時に終わったとて移動したら3時ぐらいですよ、は
い、ちょうどいいじゃないですか。
いやー遅えよ3時からじゃ
3時から翌朝の9時までやれば6時間できますよ。
いや私が考えているのは、
うん、はい、
夜の最終で来て、
はい、
でそこからじゃあ生放送を1時から、
うん、
まあ、4時ぐらいまでやりますよね。4時
やりますね、
5時、は
い、長いな1時から4時、はい、
そこから、
はい、
6時朝の6時から、
うん、
夕方の6時までやって
12時間徹夜で仕事からの
東京に帰る。
ああ でもまあまあまあ、あのホテルは取らなくていいってことですね。
そうですよ
ね。
その方がいいじゃないですか、
うん、いいと思います
ね。なんだったら、
はい、
本当
何ですか、
あのショールームやりますよ。そしたら最近ショールームやってるの知ってます？
知らないですよ。なんすか、先週は YouTube やってるからの、
はい、
ショールームやってる。
最近ショールームやってるんです。
何配信してるんですか？
ただこうやってボケっと
山本さんのぼーっとしてる姿、は
い、いやいや、だから喋ってますよずっと。
何喋るんですか？
コメントをバーッと読んできたり。
へ
え。で、あの一緒にあのうちの工藤と、はい、あのマネージャーの工藤と、
はい、
だから俺メガネかけないと文字が読めないから横で工藤が何々さんが何て言ってますよみたいな、それをこうメガネかけてこうやりながら
いつもの作業をね、
セバカ野郎とかって言いながら。
へえ、面白そう。
違うんですよ、そのショールームが、うん、あの吉本が46人全員、チャンネルがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
吉本さんがなんかそれを作ったみたいで、
はい、
でちょっとショールームやってみませんかって言われてたんですよ。だけどショールームもなんのこっちゃと思ってたんですが、まあ、やってみてはいかがですかっていう推しの方が強いというか、まあちょっとやってみようかなと思ってやって、まだ3回4回ぐらいですかね、 4,5 回かなしかやってないんですけど、この1ヶ月ぐらいで、
はい、
そういうのを始めたんです。
あら、素敵ですね。
まあ、始めたっていうか、うん、いつやってもいいですから。
あ、そんでもそのリアルタイムに見るものなんですよね。
リアルタイム
で
見る。
今から配信しますって言って、そのタイミングで見れる人がつないで、
はい、で登録してる人間が、あ、登録したってすぐその場で、あーっつってコメントダーッと寄せてきて、その場の、チャンネル登録してる人たちとかが見るって。
あー、喋ってるのと向こうはこうタイピングでついてきて、う
ん、
へえ
っていうやつ。
それもまた自宅でやるんですか？
それは、
出先だったり
いろいろ、はい、出先というか MBS ラジオでやってました。
あ、なるほどなるほど。
あとあれですね、宮崎のラジオをやってるんですが、うん、そこでその話になって、
うん、
生放送でそれやってみました。
あ、それ楽しそう、やったらいいじゃないですか。今度やりましょう。
生放送の時に、
生になる前でも別に収録中でもいいですけど、完全にネタバレになります。
あ、まあネタバレになります
ね。まあ、でもね、いいじゃないですか、キンキンの放送日の時に。
いやいや、いいです
よ。一回繋いでみましょうみたいな、
はい、
面白そうですね。
そういうのも始めたんで。
あ、
始めたっていうか、始めてるのかいつ終わってもいいのかよく分かんないのをやりだした。
そのなんか、時間枠とか尺的なものはなくて、もうじゃあ眠いから終わるわみたいな。
はいはい、もう適当に喋って、
うん、
まあ 2,30 分、まあ1時間ぐらい喋る時もあって、1時間ぐらい喋って、でじゃあもうはい終わりとか。だから牛丼食ってましたもんね。
それ誰得なんですか？
いや腹が減ったんでちょっと牛丼食うわって言って牛丼をマネージャーに買いに行かして、
みんなが見てたらお腹空いてきたとか、そういう感じ
で。そうそうそうそう、
これも食おう、
高速牛丼食いやりますって。今なんかそういう、だから夜中ね、一人で暇してる人とか、
はい、
ちょっと寂しい人たちの清涼剤になったらいいなと思って。
ああ、いいですよね、楽しくて。
でも夜中って言っても2時とか3時にやってるからねもう寝てるって。
そうですね、もうちょっと入ってるんですね、11時12時ぐらい
だったらね。まあなんかそうみたいですよ、ゴールデンタイムはなんか22時24時みたいなことを。
あ、やっぱそれぐらいですね、
うんうん、だけどまあね、その時間わざわざみんながガーってやり合ってもあれだから、まあこっそり
こっそりね、
ええ、
あ、でもなんか1年経つといろいろで、山本さんもいろいろ変化があって、
ええ、
こう始めた番組からの当初だと生活も変わって、始めたこともあり、
そうですね、ええ、
なんかいろいろありますけど、
始めたこともあり、
うん、
終わるものもある。
なんか終わったものあるんですか？
何終わったかな、ないなまあ舞台がね、その都度終わ
ってる。あ、まあそうね、
見ました、今回の舞台。見に来なかったじゃないですか、10日までだったやつ。
何やってました？
こと、
はい、
築地寿司物語、
はい、
今回7、8、9、10で一昨日終わりましたよ。
7、8、9、10？
はい、7、8、9、10ですよ
そういうことですね。
終わったんですよ、もう。
今日収録日は3月4日ですけどね、
はい、だから今大変なんですよ。
何ですか？
投資稽古で。
あ、そうなんだ。まさに7、8、9、10行けるわけがない。名古屋ウィメンズマラソンがある。
それどう走るんですか？
今年は走らないです。ステージの MC なんで私。
大してしないじゃん。
こらこらこらこら、何が大して、すごい大役ですよ。
万歩計つけて歩き回るだけでしょ。
こらこら、いやすぐもう何万人っていうランナーに対して行ってらっしゃいっていう、
一瞬だけじゃないですか。
いやいや、であとゴールのドーム内のアナウンスもやります。お帰りなさいってのそうそう、ドーム内で
一人で
国際のトップ選手が来る時も、はいはい、
あ、一人なの
喋る人何人か。
キューちゃん、
キューちゃんは、キューちゃんじゃない、あのいっぱいステージとかもあるので。
キューちゃんは、瀬子さんは、
いや来ないですいろんな人が来る。
なんでよ、瀬子さん、蘇さんは蘇さん知らないの、兄弟蘇兄弟
わかんない、
嘘でしょ、朝日加瀬朝日加瀬の蘇兄弟知らないの。
わかんないですね、
マジでか、
まあまあね、今日放送日の時点ではもう終わってます。
がっかりだよ。
ちょっとまた調べときます、その辺は。
あのね、
はい、
今マラソンで思い出しましたけど、はい、私は宮崎にね、あの10年近く住んでた時があって、うんうん、はい、で結構ね車でいろんなとこうろうろしてたんですけど、その宮崎のね、うん、延岡っていう町のね、はい、ちょっと町というか、うん、山も山道みたいなところこうやってずっと通ってたら、はい、変な標識があって。
変な標識、
ランナーに注意って書いてあるんですよ。しかも手書きみたいな、ランナーに注意っていうから、こんな山奥ランナーがいるわけないだろうって思ってぐーって通ってたら、その宋さんが、はあ、まあ宋さんってやっても分かんないですけど、宋監督っていう、まあ、その昔 の、 その有名なランナーだったんですけど、はい、それが旭化成の監督さんやられてるんですけど、はい、その人が普通に走ってたっていう話なんで、はい、だからそこは有名なランニングコースだったんです。
あ、そう、ちょっとあの高低差もあってだし、高低酸素トレーニングもできてみたいな。
でも山道ですよ、山道をバー
ッと
ぐにゃぐにゃしてるところにランナー注意、
すごい、
こんなところ走る人いんのかって言ったら宋さんがおられたっていうそういう話ですけど、ね、
そういうお話、
ランナーが普通に走ってるとこなんだなっていうお話だったけど、その宋さんを知らない、
存じ上げないですね。
瀬子さんまで、うーん、森下さんは、
森下さんわかります、
アトランタの銅メダルかなんかですよ、
はいはい
はい、あ、わかるんですね、
はい、その辺までですね。
有森さんは、
有森さんもそれ分かるでしょ。
有森さん分かりますね、
はい、分かります。
靴脱げちゃった人は
誰でしたっけ、
あれ中山さん、
靴脱げちゃった
人、谷口さんですよ、靴脱げちゃいましたつって4位かなんかだった人ですね。
へえ、なんかあった気がする。
給水かなんかのところでガーッとこけて、
うわ
ー、7例 で靴脱いで、で途中で履いてそこから走ってたんですけど、結局4位かなんかまで。
すごいですね、それで4位って、はい、マラソンはドラマがありますから。
ドラマあります、
あります、
いやありますけど、それで走るわけじゃないんでしょ。その
ウィーメンズマラソン、でも普
段は
走ってますよ。
いや、
去年はウィーメンズ走ってます
よ。なんでこと寿司物語来ないんですか。
マラソンのが大事だから。
いや、そりゃそう
まあまあ、でもね、あの行かれた方はまた感想も教えてください、
はい、
さあこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってくださいね。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分で猫の砂と番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラー、ワンラブの提供でお送りします。
ミニバン、セダン車、SUV、軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
山本圭一の
挑戦。さあ山本さん、
はいはい、
心の準備はよろしいでしょうか。
心の準備は大丈夫ですよ、
はい、続いてはですね、リスナーさんからの無茶ぶり、まことしやかに伝わる都市伝説、うん、身近な問題解決など、うん、山本圭一がさまざまなミッションに挑戦するコーナー、タイトルそのまま、山本圭一の挑戦でございます、
はい、
さあ山本さん、うん、今日は久しぶりにあの大人気企画が帰ってきました。
なんすか大人気企画って。
即興ラジオドラマに挑戦する。
あ、そっち、
あの企画でございます。
俺もイントロクイズだとばっかり思ってた
確かにあれもあのね、イントロクイズ、あの タイムフリーで聞いたんですけど、面白かったですね結構ね結構面白かった、またやりたいですけど、これで、ね、即興ラジオドラマもう一度やってほしいとか、再放送はないんですかなどなど、もうリスナーさんからの数多くの熱いメッセージが届きましたので、久しぶりに挑戦しようではないかと。い
や、ただね、このね、やっぱり即興ですから、はい、出来不出来が激しいですよ
そうですね、深みとかいろいろありますので、
はい、
今ですね、私の手元には 1,2,3,4,5,6 枚カードがあります、うん、でこのカードにはラジオドラマのタイトルだけが書かれております、うん、今からこのカードを山本さんに引いていただき、そこに書かれているタイトルをヒントに即興でラジオドラマを演じてもらいます。
なるほど。
今回も出演者は私と山本さんの2人だけです、
うん、
でまあまあいろんなねのがあります。あ、
まあ、
なんかこの季節ならではのやつから、まあ、ラジオで話題になってたなっていう話とか、
耳の日の、
あとは
耳の日の話は
っていう感じのやつとか、
全然わかんない。
あとは、あー、なるほどね、
こういう感じも春なのに全然わかんない。
あと話題の映画から来てるやつもありますし、
話題の映画、ウィーウィーウィーウィー
ボヘミアンラプソディのこと、違います。はい、行きますよ。
6枚話題の映画でしょ。
はい、引いてください。我々もそれに負けないように超名作のラジオドラマ行きたいと思いますので、はい、じゃあ引いてください。
未知との遭遇、いいですよ、
はい、
じゃあ未知との遭遇というのを引いたんで、
はい、
じゃあやりましょうか。
はい、
はい、
それでは未知との遭遇、はい、ラジオドラマ第1話、よーい、アクション。
おうち電話。
え、なんか聞こえた今。
おうち電話。
え、なんか私にだけ聞こえるのこれ。
山ちゃん、おうち。
山ちゃんって言ってる。
電話。
私のこと？え、ちょっと待って、え、ね、あなた誰？
山ちゃん。
山ちゃん。
おうち電話。
私のこと呼んでるわけじゃなくて、あなたが山ちゃんってこと？
山ちゃん。
山ちゃんなの？山ちゃん、あなたは何者？
山もっちゃん。
山もっちゃん？
おうち電話。
山もっちゃんが
E.T.
E.T.
ホームフォン。
E.T.
山ちゃん。
おうちに電話したい？
おうち電話。
え、電話したいの？
帰りたい。
ねえ、スマホで電話かけられるかな？何番？言ってくれればかけるよ。
山ちゃん。
うん。
ホンホン。
自宅の電話番号言って。今私携帯持ってるからかかるかも。
090。
090？
から始まらないよ。
から始まらない？
遠いもん。
市外局番は何番？
082。それ広島の実家
082。
実家。
山本さん、実家。
山ちゃん、ホームフォン。
082。その先の番号覚えてる？
忘れた。
忘れちゃったの？かけてあげたいんだけど、私に他に何かできることあるかしら。
おうち電話。
番号わからない？
山ちゃん、ホーンフォーン。
どうしたらいいんだろう。なんとかお家に返してあげたいけど、お家の電話番号わからないって言ってるし。
自転車空飛べる。
自転車が空を飛べる？
どういうこと？私と乗ったら空飛べるの。
え、でも私の思ってる山ちゃんは体重が結構あるんだけど、空飛べるのかしら。
乗ったら飛べる体なの。
乗ったら飛べる体なの、
うん、
ちなみに今体重何キロ。
102.5。
102.5。 自転車
朝測った減らない。5ホーム。
ね、お家に連れてってあげたいんだけど、お家はどこにあるの。
上。ずっと上。
上の？
上野のアメ横。
アメ横。カーッ！ こまで続くんですか。い
やだから上野のアメ横に住んでる山ちゃんの話なんでしょうね。未知との遭遇ですか。
未知との遭遇、山ちゃんが上野のアメ横から、
実家は広島なんでしょうね、だから
広島なんだけど、上野のアメ横に住んでる山ちゃんとの遭遇があったっていう。
そうですね、だから間違ってたんじゃないですか。
あ、
なんかそのあの何 ET みたいなんと間違えたのかな、私はただアメ横に住む、あのお肉屋さんのお肉屋さんの息子さんをイメージして、
はあ、山ちゃんって、山ちゃんっていう、
山ちゃんっていう、
あで実家が広島で、
コロッケの山ちゃんみたいな
でお家に電話したいっていう、
そうですね、
感じだったんですか。おかしいな、難しいですね、即興のラジオドラマ
って。まあ難しいと思う。
ちょっともう一本ぐらい行ってみます。もう一本ぐらい行きましょうか。
行きました。
お題は
スマホを落としただけなのに。
あー来ましたね、
これ。俺全然本物を見てないから。
あ、話題の映画ですか。
うん、
まあまあスマホを落としたことから、うん、まあ、個人情報を、うん、まあ、盗まれた的な感覚。
いやだから私はもうこのスマホを落としただけなのにというタイトルだけからでいきますから。
わ、はい、かりました、はい、それではスマホを落としただけなのに、ラジオドラマです。第1話、よーいアクション。
あ、落としましたよ。
あ、ありがとうございます。すいません、携帯落とすと本当に困るんですよね、
はい、あ割れてるじゃないですか、画面が。
そうなんですよ、スマホの画面ってすぐ割れちゃいますよね。何がそんなにおかしいんですか。
いやだって落としたやつがさ、そんな画面がぐちゃぐちゃになってた。
でも割れてるの一箇所だけですよ。
あるんですね。あの画面の、
はい、
あの何ですか、あの待ち受けがね、
うん、
割れてるような待ち受けだったんだ。
あ、なんかね、こうちょっと宇宙をイメージしたような感じの。
汚いですね、なんか。
そうですか。
あー、なんかメガネ拭きとかで拭いた方がいいんじゃないですか。
あ、ちょっとこうなんか袖とか伸ばしてちょっとシュシュシュと拭いてみますね。
汚いですね。
いやいや、でも拾っていただいて本当にありがとうございます。
いやいやいや、本当本当、いや落として、
はい、
いや本当割れちゃったんで、
うん、
かわいそうな人だなと思って。
まあまあ、でもあの落としてなくなってしまうよりもすごく良かったので安心しました。
いやいや、本当ありがとうございます。
いい人に拾ってもらって良かったわ。
いや本当ありがとうございます。でも本当割れちゃって大丈夫ですか。
うん、大丈夫です。
汚いですね本当に。
なんか文句あるんですか。
文句じゃないですよ、
うん、
あの大丈夫かなと思って。
何が言いたいんですか。
いや、あの割れ落としただけなのに、スマホ落としただけなのに。
何かおかしなことでもあったんですか。
いやね、だ落としただけなのに割れちゃうんですねっていう。
そうなんですよ、スマホの画面って大体皆さんそんな感じじゃないですか。
今三三七拍子みたいに A 言ったの聞こえました。
ごめんなさい、ちょっと私どうかされたんですか。
いや、スマホ落としただけなのに、
うん、
なんてね。
何か喉に詰まったんですか。
びっくりドンキーのハンバーグがずっと詰まってるんですよ、
はい、びっくりドンキーのハンバーグが
ずっと詰まってたんで。
美味しいですよね、びっくりドンキーのハンバーグって。
あれ裏切らないですね。
ねえ、あのジューシーな感じが、
はい、よく行かれます。
好きなんですよ。
どちらの方ですか。
私ですか、上野なんです。
上野、
はい、
上野だったら、
はい、
あの有名なお肉屋さん山ちゃんって知ってます。
え、はい、近所なんですよ。
いや、あそこのね、はい、大将面白いでしょ。
すごく面白い。なんかね、ついついのアットホームな感じで。
ああ、だってね、あそこの大将いつもなんか山ちゃんおうち電話って言ってませんでした。
そう、ちょっとなんか可愛らしいお話の仕方にね、見た目は結構あの恰幅のいい、
ね、だ
い
たいね、
はい、
あのお肉屋さんが実家の方とか、
はい、
勤められてる方とか大将とかって、
うん、
太ってますよね。
まあでもいいものをねたくさん食べて。あ、でもよく行かれるんですか、あなたも。
今も三三七拍子したの聞こえませんでした。
全然わかりませんでした。
そうですか、
素敵な方ですね。
ねえ、いや、
もしかしたらじゃあまたお店でお会いするかもしれないですね。
え、私がですか。
はい、行かれるんですよね。
いいえ、
あれ、じゃあどうしてご存知なんですか。
いや話を聞いただけ、なんですよ。ツイッターからが見てて、その山ちゃんおうち電話、山ちゃんフォンフォンっていうのが拡散されてたんで。
え、そうなんですか、
はい、
知らない近所だったのに、
めちゃめちゃ拡散されてましたよ。
じゃあもうあそこの
会場140万再生になってましたもん。
すごい、
山ちゃんフォンフォンが、
その映像が、
はい、
え、ちょどんな感じなんですか。私も撮ろう、ちょっと待ってくださいね、動画にしますね。
撮った方がいいですって、それ知らないですか。
知らなかったです。
いや
撮りますね、いきます、お願いします。
山ちゃんホーンフォーン、山ちゃんおうち電話、
以上でよろしいですか。
はい、
は
知らないんすね、
じゃあこれちょっとハッシュタグ井戸ナイトって最近ちょっと私が使ってるハッシュタグなんですけど、ちょっと今の感じで載せたらみんなが共有してくれますかね。
それは山ちゃんおうち電話までハッシュタグつけた方がいいんじゃないですか。
どういうことですか。
ハッシュタグ山ちゃんおうち電話、山ちゃ ちゃんホーンフォーンまで入れた方がいいと思いますよ。
おうち電話、へえ。
山ちゃんホームフォーンですよ。
山ちゃん、
山ちゃんスマホを落としただけなのにですよ、ハッシュタグ。
あ、そういうことね。
スマホを落としただけなのにな。
カーッ。いいんですかこんなんで。だけなのに、
でもスマホ落としたのは千景さんですからね。
間違いない、でもハッシュタグにした。で、あと井戸ナイト、
私は落としてないです。
井戸ナイト、
だお願いしますよ。だからあとは4月の話、先週も言いましたけど、ハッシュタグ、名古屋ドーム開幕戦チケット誰かありませんか。
それ本当にくれるかもしれないですね、誰かね、かわいそうにって言って。
いや生きてえもんよ、そんな話うちのマネージャーにしたら。
うん、なんて言ってました。
いや舞台の稽古ぎっしりですよって言われたんですよね。
ダメじゃないですか。
だけど俺はそれをかいくぐってでも行く人間ですよ。
そうなんですか。
はい、
そう、怒られちゃいません。
怒られるの慣れてます。
どういうことですか。最近何で怒られたんですか。
嘘ついて稽古を休まないでくださいって。
どういうことですか。嘘ついて稽古休んだの。
休んでないですよ。
どういうことですか。正直に言った方がいいですよ。
ちょっと時間を遅らしました。
で、
はい、
なんでそんなことしたんですか。
行きたくなかったから。
で、結局行ったんですか。
やっぱり行くんじゃなかった。ちょっとしか出番がなくて行くんじゃなかったと思った。
あ、全体稽古で。
そうなんですよね。これはまあいないといけないのは分かるんだけど、
はい、
もう行った段階で投資が半分ぐらい終わってて。
あ、その前半分には自分の出番はなかった。
まああるんですけど、はい、それはまあ代役、もともと行ける時間じゃなかったんですよ、
うん、
ね、だけどそれよりもちょっと売れてったらもう本当これだけのために来たんかい。
舞台です。でもこうやって言いますけど、うん、出番増やそうとしたら嫌だって言うんでしょ。
はい、いや、できれば少なめにって言いました。
だけど出番が少ないと稽古に行くの億劫になっちゃう。
いや、だからできてるから今日は行かなくていいだろう。
できてるから、
ちゃんとできてますから。
本番当日も台本読んでるくせに。
はい、本番当日台本読んでるくせにマンです。本番当日台本を読んでるくせにマンです。
はあ、さて山本圭一の挑戦では、芸能界一のチャレンジャーでサボり屋さんの山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集していきます。
サボり屋圭一、
アトレフ M 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。何だったらサボらないんですか。
はい、
何だったらサボらないんですか。
野球観戦。
さようなら。
カメヘビトカゲカメレオン、カピバラフェレットフクロウさん、小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル、
ネイチャーズワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も
井戸端会議。
さあ改めましてこんばんは、山本圭司です。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。
はい、
しれっといいですかこのまま続けて。
どうぞ。
あ、ペットショップワンラブグレープの山本圭司と今夜も井戸端会議です。この番組は極楽トンボの山本さんがカジサックに便乗芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さあ山本さん、
へい、
あの山本さんの相方の加藤さんが禁煙するっていう風に宣言をして話題になってましたね。
ああ、まあ話題になってるっていうか、まあそうですね、なんかスッキリの中でそういうことを言ったんですよね、
うん、なんかあの4月の50歳の誕生日を機に禁煙をして、うん、タバコを吸っている姿を目撃したら殴ってもいいとまで公言をされている、うん、そうなんですけど、
いやだから俺それをね、うん、あの聞いてたんで、
はい、
まあ一緒にやってるラジオの時にもあいつに言ったんですよ。お前こうこうこうでお前殴ってもいいって言ったんだから、お前4月26日から、うん、あのもし吸ってんの見たら俺本当お前ぶん殴るぞって言ったらいやいいぞと、お前ぶん殴るんだったら正当防衛だから俺も殴り返しに行くって。
殴りかなんで殴り返すんですか。
いや正当防衛だっていうことを歌ってきたんで、
はあ、
だ俺は吸ってたら本当にぶん殴るって言ったらいいぞと、殴ってくるなら俺は殴っていいって言ったけど、でもそれは正当防衛に値するから俺も殴り返す
って。ただの殴り合いになっちゃうけど、
まあ、そういうことになりますよね。だからまあ俺はやっぱりやめる気ないなと思って。
え、
あいつがやめれるわけないでしょタバコは。
普段だってどれぐらい見てる感じでどれぐらい吸ってるんですか。
だからあいつはねもう俺ずっと、まあ、30年ずっとタバコ吸ってるのを見てますけど、多分そのタバコをね1本ずつこうあの長さをずっと東京のじゃあ品川駅からつなげて、
はい、
今どこまで行くかって名古屋ぐらいまではもう今一本線でつながってんじゃないですか。
そんなに、
それぐらい吸ってますよ。
チェーンスモーカーですか。
チェーンですね。チェーンというか今減ったかどうか、なんか今なんか新種のなんか変なもん吸ってますよ。
アイコスとかなんかブルームテックとか、
なんかそんなこと言ってましたね。なんか
いわゆる電子タバコ、
電子タバコっていうんですか、
うんうんうんうん、
見てチャージしてくれとか言ってなんかチャージしてなんかそれこうやってしてました。俺は何のことかよくわかんない。
アイコスですかね、これ、うん、まあ、充電しないと
吸え
ない
やつ。もうやったりしてますけどやめないでしょ。
え、それ
タバコをやめるって言ったけどこれはやめるなんて言ってないよな的な、あいつ法の目をかいくぐってくるから。
なるほど、タバコいわゆる紙タバコが
性根が悪いんですよ。
やめるけど
法の目をかいくぐってこれは言ってないとか、これは言ったけど俺は一言もこれは言ってないとか
タバコをやめるって言ったわけで
って言ってましたね。
アイコスとか
殴ったら正当防衛で殴り返すってそんなこと言いますか相方に。大体もし
言わない。
そうでしょ。
まあまあそうですね。
はい、だからもうね俺はもうやってやりますよ。もう正当防衛だって言うんだったら、
はい、
もう後ろからもやみちてあげます。
後ろからやめ、卑怯ですね。
俺卑怯でもいいんです、勝っちゃいいんですよ。最終的に勝ったもんが勝ちです。闇打ちようが
やばいやばい。え、ガチで喧嘩で、
ええ、
手が出たことありますか。
ありますよ俺ら。
あるんだ、
ええ、俺らいつぐらいかな。ありますあります。腕相撲どっちが強いとかって言って口論になったり。
はあ、ええ、それで手が出た喧嘩になったんです
か。あいつはお前の方が強いって言い出した。
は
あ
は
あ、なんで、いや俺勝ったの。そしたら、うん、いやそれはお前が勝つに決まってんだろうと、テコ、うんうん、の原理で、
うんうん、
お前の手の方が短いんだから肘から、だから長い
長さ
の問題だ、
リーチの問題、
リーチの問題で俺の方が長いと、
ういう
お前の方が短いんだからそれは強いだろう、いや、はあ、違うだろうって、それで口論です。
で思わず手が、
うん、
出ちゃった。
思わず手が、とっくみはもう胸ぐらつかみ合った
それ結局どうなったんですか。
周りにいた芸人のココリコが止めたんです。
何やってんだよお前ら。
ココリコボンバーズの頃ですね、まだ2人がでそれから加藤を止めたのが田中で、
はい、
俺を止めたのが遠藤で、う
ん、はい、
それから軍団山本は遠藤になって、オフィス加藤は田中になったっていうぐらい、
そうなんですか。
多分そのあたりです。
適当なことばっかり言って本当に。 でも2人ともこう1回喧嘩したら、例えば今日喧嘩してもう帰るじゃないですか、はい、次会ったら普通なんですか、あんまり引かない
ですね。全然その引っ張らないです。だからもう本当よく相方コンビってどういう風に表すんですかみたいなことを言われた時に、まあ、
どんな存在ですかとかね、
そしたらもう本当普通に言うのはもうセックスのない夫婦ですっていう風に言います。
はあ、
喧嘩をしたらすぐセックスみたいなことを言ったりする時代があるじゃないですか。まあ今もねあるじゃないですか。それがないですからね、まあ、男同士だったり、まあ夫婦でもセックスがないから喧嘩になるっていうパターンも
まあまあまあまあ深い話ですけどね、
あるんでしょうけど、まあまあそうね、だからそういうことじゃないですか、はいはい、まあ言ったらそうでしょ。
でもそう思うと、うん、この何十年と長年
コンビ、あそこにもいるでしょ、あのセックスのない夫婦
どこどこ、あそうですね、
2回、
2年ないって、つる気はあるんですか、それとも奥さんとはもう絶対無理みたいな感覚なんですか。あだけど奥さんにその気がない、ご本人、まあ、男性スタッフですけどね、ご本人にやる気はあるけれども奥さんがノーっていうパターン、
そういうパターンもたくさんありますよ。
あ
でもね奥さんがノーって言ってる方が俺はいいと思うんですよ、うん、
でももしノーって言われて、じゃあそれはそれで予想で浮気したら、それはそれで怒られるんですよね、きっと。
それはそれで怒られるかもしれないですけど、まあある程度は目をつむってくれますよ。
そうなのかな。
だって女性側にそういう風なちょっとそういう気がないのっていうのを前面に押し出されてるわけですから、うん、多少の遊びは遊びがあってもいいんじゃないかっていう理解力あるんじゃないですか。ないのかな。
なんかでも誘い方変えてみたらどうなのみたいな、うん、っていうのはないんですか。なんかだってその気にさせる努力はしてるんですか。いやーって顔してる。
その辺ですよね。だからその辺
は難しいですけどね。もう2人にしか分からないそこは。
とコンビも一緒ですよ。2人にしか分からないもんがありますから。
あ
これだからね、もうそれはね毎日一緒なわけでもないわけですし、うん、ねお互い別の仕事をしてることの方が多いわけ、
うん、
だけどまあ週に何回か会ったりとか月に何回か会うところで、うん、まあそのね最初コンビを組み立てとかね、お互い幼馴染だったりする時のやっぱり仲が良かった頃の話をいつまでも面白おかしく語れるのがやっぱりコンビだったりしますもんね。
へえ、愛がありますね。なんか
そうですか、
うん、だってなんか芸人さんたちって、うん、まあ、そのいわゆる売れてる売れてないっていう時で比較すると、うん、売れてない時は例えばコンビでの仕事が多分一番多いのかもしれないけど、うん、売れてくると本当ソロの活動がめちゃくちゃ増えるじゃないですか。
ああ、まあそれはまあいろいろなパターンがありますけどね、うん、ずっと漫才やられてるとか、
ね、
コンビでずっとやられてる人もいますし、
う
ん、やっぱり寄せとかね、
はい、でだけどそのバラエティとかってなるとソロの活動とかも多かったりして、うん、そうするとじゃあコンビである必要があるのかどうかっていう感じとかにもなるわけじゃないですか、うん、
あ
それでもずっとコンビとして残してるっていうのは本当に愛があって残ってるんだなって思いますよ。
そうですね、
うん、なんか何井戸端会議なんか珍しく真面目な話してます
ね。いやいや、まあまあそういうもんですよ、
何の話でしたか、うん、金融の話でした ね、
我々も何か禁じてみます。
あ何がいいですか、じゃあ揚げ物カットとかしたらどうですか。
いや揚げ物カットは難しいな。でもね
でも禁煙ってそれぐらいの感覚なんですよね、きっとね。
俺ちょっとやろうと思ってるんですよ本当に。
油
なんていうんですか、
糖質オフするってことですか。
小麦粉カット、
グルテンフリーほう、
グルテンフリー、これでも相当きついんですよね。
いやきついと思いますよ。
ご飯と肉はいいんですよ。ご飯と肉、刺身とご飯みたいなのは、
ああ、まあ本当うどん、パスタ、うん、パンをやめましょうっていうぐらいの、うん、
揚げ物とね、
揚げ物とかね、素揚げだったらいいわけだ。
素揚げはいいでしょ、
ね、小麦粉ついてないっていう、
うん、タツタ揚げはダメですよ。
タツタはダメですね。
80キロを切りたいです。
80キロを切る、70何キロってことですか。
ですよ、 79.9。
それはもうそこまでいくなら本気でもうライザップ行った方がいいんじゃないですか。
ライザップとかそういう力を借りたくないからグルテンフリーしようかなと思ってるわけです。
いや、そのグルテンフリーが例えば100キロ切りたいとかだったら
やってみなさいよ。あなたも人のことばっかり
頑張りたい。
すぐね 太った人を見つけたら叱る、あなたは。
叱ってないですよ。
助けてください、お医者さん。ドクター、ヘイドクター、
ヘイドクターまで行くならもうこうほらほら胃を縛ってもらうなんかとかあるじゃないですか。
胃を縛ってもらう、
うん、胃の容量が、だから要はすぐお腹がいっぱいになるように物理的に。
だから胃の中に、
うん、
石炭かなんかずっと入れとけば
いい。石炭もやる、なんか緑虫とかなんかありますよね、いろいろ。
緑虫、
なんか虫を買った、あ、じゃない、あれ、サナダムシ、
サナダムシ、
サナダムシか、あ、緑虫、違う。
どんどんどんどんあるでしょ、
食べてくれる、なんか
中で食べてくれる、
はいはいはいはい、
中でどんどんどんどん食べてきて、
はい、
ものすごい長いサナダムシが出てくるとかでしょ
ってらしいですよね、すごそうな。
一番最大でなんか6メートルぐらいのが出てきたの、
どうやって出したんだろう。
腸がバーっとこうと曲がってるから、なんかそんなのが記録があるはずです。
怖
ー。6メートル嘘かな、60かな、
すごい。
いや60って、
60はえらいことになっちゃいますけどね。
いや確かサナダムシの最長とかで調べたら出てくるんじゃないですか。
いや映像が出て、映像っていうか画像が出てきそうだからやめときます。
あごめんなさい、2メートルでした。3倍嘘つきました。閲覧注意、2メートルのサナダムシ口から引っ張り出す、
口から、
インドの48歳男性、ね、
嘘、いやいやいやいやいや、ちょっとあんまり
口から。
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で猫の砂と番組オリジナルステッカーはプレゼントいたします。
ペットショップワンラブグループの
八尾啓司と今夜も井戸端会議。
さて山本さん、ここで皆さんから番組にいただいたメッセージをご紹介をしていきます
ですね。
まず愛知県のうぐいすパンさん、
はい、
ちかげさん、つむじが大きい人こんばんは。
やかましゃ。
以前番組でちかげさんが田んぼでお米作りをしていると言っていましたが、僕も実家の手伝いで田んぼに行くことがあります、うん、田んぼはこれからの季節カエルがたくさんいますが、カエル嫌いのちかげさんはどうやって作業しているのでしょうか、うん、もう慣れるしかないと思うのでちかげさんの挑戦企画でいろんなカエルと触れ合ってカエルを好きになるというのはどうでしょうか。却下。
それはだってワンラブグループさんがついてるわけですから。
いやそんなことしなくても、いやいやいや、うちの田んぼに山ほどカエルいますから。
いやそんな山ほどいるカエルも2種類ぐらいでしょ。
でも数がすごいですよ、多分何百匹。
いやだけどカエル2種類ぐらいでしょ。
思い出したらちょっとゾゾってしま
う。ちょっとなんていうの、何ガエルっていうの、あれ
わかんないです。
カエルでも
青ガエルとかですか。
青ガエルは分かんないけど、青ガエルはまあ可愛らしいですよ。
でもちっちゃいのがでもたまに大きいのいます。もうちょっともうカエルの話題はやめよう。次、
赤ガエルとかいないの。いやでもよく見てごらん、かっこいいよあの人たちは、あの人たち。
いやもうほんとカエルをそんな一生懸命見るぐらいだったら家に帰る私は。
あれ今の何、カエルとカエルを
かけてない、
かけたやつ。いや私はカエルって、あれ、
あーもうなんか今のところはもうぜひカットしていただきたい。
あれあれ
恥ずかしい、
あれあれあれ、ぜひ使わせていただきます、
うんうん、
いただきます。
3本1ついきましょうか。シャチホコゴッテスさんからです。山本さん、ちかげさん、こんばんは。
こんばん。
カラカラウオというインスタントラーメンご存知でしょうか。
知りません。
本当に辛い感じでね、辛い辛い魚という言い方ですが、カラカラウオと読むそうですが、めちゃくちゃ辛いらしいです。一度食べてほしいです。
そんなめちゃめちゃ辛いよくて食べれないようなラーメンが売れるんですか、果たして。
いやこれね、名古屋といえばスガキヤラーメンなんですけれども、ご当地愛半端ないラーメンなんですが、そこが作ってる、まあ、その辛くて食べれないっていうよりは旨辛、私これ先週ぐらいに初めて食べて、あ、先週、先々週。
じゃあ食べれるんじゃない。
いやびっくり、割と辛いの好きなんですけど、うん、それでも油断してたぐらい、うってなったぐらい結構辛いです。
そんなわけなんだ。
ただ美味しいけど、結構唇がヒリヒリするぐらい、あれシビカラですよ、シビカラ、しびれる。食べてみましょうよ。ちょっと、あ、持ってきてくれた。どうすかどうすか、これちょっとシビカラですよ、シビカラ。いやーこれがまたね、これね、本当最初の状態は普通にラーメンなんですけど、 後入れの液体スープとこの粉末スープが辛いんですよ。全部後入れです。液体スープとこっち先入れた方がいいですね。
いやこうだって、
あ
申し訳ないですけど、
はいはい、
こんなんで辛い辛いって言って食べれなかったっていうこと一回もないですよ。
まげなんつ一般的な普通のカップラーメンの割には辛い。
うわ何これ
ラー油と
くっそ赤いじゃん。
赤いのが出ましたね。でこれプラス粉末スープが入ってます。
これ粉末って何。
粉末スープが結構結構きますよこれ。
うわ何これ。
唐辛子のまんま唐辛子の塊みたいな。全部入れました。
入れた。
でこれをしっかり混ぜて食べるっていう。まあでもその辛いよ辛いよ辛いよって言われて食べるとそんなわかんないですけど、スガキヤのラーメンだと思ねって感じで食べるとしっかり混ぜ。
スガキヤ俺知らないですもん。
スガキヤは魚粉の味なんですけど、まあ、いわゆる豚骨ラーメン的な位置づけですね、うん、それ結構しっかり混ぜた方がいいです。粉感も結構出ますから。ちょっとなんかいい色ですね。真っ赤にこう唐辛子がプカプカ浮いてる感じの。そしてラー油とドロッとした、まあ、辛味噌でベースがその
豚骨
っぽい感じとか魚粉のね、
うん、
魚粉の、はい、香りが
匂いが
しますよね、
うん、
ああ、そうどっちかってあんま辛そうな匂いじゃないじゃないですか。
全然
香りはほんとスガキヤラーメンの香りなんですよ、うん、これがねまた美味しい。さあじゃあどうぞ。
いただきます。
はいどうぞ。なんでずっとマイク拭いてる。拭くならラーメン拭いてください。めっちゃ味わってるよ。
あーなるほどね。
美味しいですか。元祖スガキヤ、スガキヤの本当ラーメンを元に、
うんうん、
この辛辛を
食えば食うほど来るやつだ。
はい、シビ辛系ですね。
だけど、
うん、だけど
市販で売ってるぐらいですから、
まあ、市販の中では相当辛いと思いますよこれ。
市販の中では相当辛いですよ。
辛いと思います。でもその芸人さんたちのそのなんていうんですか、辛いのぶっ込み系だと大変だけど顔が歪んでおります。そう麺だけじゃなくてちゃんともうスープも飲んでください。スープもスープが結構辛い匂いだけでよだれが出てきた。シビ辛で美味しいですよ。
あーなるほど。
口がめっちゃ真っ赤になってきた
うん、
あでも全然食べれますね
これね。
汗出てきてますよちょっと。
徐々に来るわ。
じわじわちょっと来てますね。
これ汗出てないでしょ。
ちょっとこうねじわーっとこの辺におでこにちょっとじわーっとでもこの辛さを吸えるってことは結構辛いの食べれますね。辛いのって、うん、って吸えないですよねラーメン。
でもこれ言うほど辛いいい方に入ります。
はい辛いと思います。結構ガブガブいけちゃう。すごいですね唇が赤くなってきて。
あでもねこれ全然大丈夫です。
美味しいですよね味は。
言ってるほど言われてるほど。
すごいこんな真っ赤なラーメン食べて。
だけど昼飯でこれ食べましょうっつって、
うん、
はいかない。
あ
昼飯とか、
うん、
ちょっと夜はここ行ってこの辛いラーメン食べませんかって言われたらいやそれで終わらしたくはないなって。あんまり食べないんですよラーメン。
嘘
俺ラーメンあんまり食べない。
その体どうやって維持してるんですか。
パン。
あ納得しちゃったでもグルテンフリーしたら食べられないよパン、うん、パンだったら FMI1 の目の前にすごい美味しいパン屋さんがありますよ。
それなんですよだから、
うん、
俺パン屋が、うん車で運転してて、うわうまいパン屋だっつったら、うん、もうほんと、うん、いても立ってもいられなくなって、
うん、
もうすぐコインパーキング止めてそのパン屋行く。
じゃあ次回の収録の時にはランチやサンドイッチとかでもいいんですか。
私グルテンフリーするって言ったでしょ
何の話だけど、せっかくだから美味しいとこだから。
何パン。
いろんなのがあります。調理パンもいっぱいあります。
いろんなパン、
はい、サンドイッチも。
私ね
どんなのが
くるみパンが好きなの。
くるみ美味しいですよ。
で調理パンもうやっぱり鉄板はやっぱりカツサンドだもん、うん、
カツ スサンド、そこのパン屋さんはすっごくふっといジューシーなウインナーが入ってるフォカッチョがすっごい美味しい。
ちょっと待って、俺今カツサンドって言ってるのなんでソーセージの入ったフォカッチョの話に
だってカツはないもん、あそこ
なんでずれるの。俺はカツサンドって言ってるのに、
肉系だからいいじゃないですか、同じようなもんだ
よ。ソーセージ入ったらフォカッチャになっちゃってるあとね、うん、もう昔ながらの卵サンドとか、
はあ、卵サンドもね、
昔ながらの卵サンドってある
じゃん。あ、それもすごい人気のお店があります。名前、お店の名前忘れちゃった、なんだっけな、ふわふわのね、いいな、パン食べたくなってきた。
そうでしょ、
うん、
パンはね
美味しい。
いや、あのね、あそこに行ったんですよ、ニューカレドニア、
うん、
ニューカレドニアに行って、
うん、
で男3人で行って、
うん、
で夜中に空港着いて、
うん、
でだけどそのちょっと遠いところにそのホテルがあるっつって、うん、そこまで、そこのホテルマンの男の人と、うん、そこのホテルまで行くんだけど、
うん、
もうその周りに何にもないと、
うんうん、
で食事も俺ら食べてないんですよ夜って言ったら、でも今もうこの時間何もないとかって言って、うん、身振り手振りでされて、
うん、
じゃあこれぐらいしかねえなって言って、
うん、
フランスパン、
おうおう、
一人一本と水
嘘でしょ、
水3本
へ、
それしかないって言って、夜飯よ、
はあ、
8時ぐらいからで、周りはもう星はめっちゃ綺麗なんだけど、もうそれしかないって言われて、
へ、
でそこでフランスパンかじりながら水を飲むっていうことをやったらめっちゃうまくて、
はあ、まあ、
そのフランスパンもニューカレドニアフランス県だから、
はあ、
めっちゃうまくて、それからフランスパンにはまり出したっていうのが、あ
ららららららら、
10年ぐらい前の話。
あ、そうなんですか。そこ今でも、
まあ、今でも、あ、初めてじゃねえか、こんな長いフランスパンを、
はい、
生まれて初めて1本丸々食べれた、
全部食べた、
まあその日じゃないけどその日と、まあ、その次の昼ぐらいまでこうやってかじりながら、
へ
え、
うまかったね。まあ、ジュースでお腹も空いてるし、飲み物もお水だから、
うん、そう、
本当にフランスパンの味を噛みしめて、
で向こうのあのスーパーとかってそういうマーケットって、
うん、
スーパー入ると、まあ、そうやってもうフランスパンがバーッと並んでやんの、
おしゃれ、
でそれを取るじゃん、
紙袋からこうピュッて出てる感じのね、
で取って、
はい、
他のもの売ってるのを買いながらもう食べちゃっていいんだよ。
それお買い上げの、
日本はレジを通してから食べるでしょ、はい、向こうはどんどん袋を開けて食べればいい。
最終でもフランスパンなくなっちゃったら、
いやだからそれは食べたよって言ったらレジがピッと言う。だから袋、お菓子もそうなの、
へ、
開けながらボリボリ食べながら他のものをこうやって選ぶ。
面白い、
すごいでしょ。でフランスパンもかじりながら、うわ何あれもうと思ったら、いやそれがルールだ、ルールというかいいんだ。
そういう人たちが日本来てやっちゃったら大変ですね。
そうそう、だからそうなんだ、日本大変って言ってもあサーリーで終わっちゃうんですよね。
へえ、まあまあ自由というかのんびりこう食べながら選んで、
うんうん、
いいですね、なんかその雰囲気も、
うん、っていうかこのカラカラ話、
はい、カラカラを
もう俺全然大丈夫だから。
でも汁全部飲み干す気にはならないって感じですね。辛すぎて
汁はもう飲みますこれ
大丈夫です。でもこの粉末スープを調整すれば辛さの調整はある程度できるんで、粉末のスープがすごい辛いから、
だから全部入れましたって
味噌効いたこれね、私もあの食べて美味しかったですからおすすめです、はい、ぜひぜひ食べてみてください、はい、さあということでここまでメッセージご紹介しました。まだまだたくさん募集してきますのでぜひ送ってくださいね。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と
今夜も井戸端会議、
さあお別れの時間になってまいりました。
山本さん、今週はいかがでしたか？は
い、いや、またためになる項目がたくさん、あったと思いますし、やっぱりね、ヒットコーナー、
はい、
やっぱりラジオドラマ、
はい、
また当たりが出ましたね。
ちなみにどっちですか？
どっちってお家帰るの方でしょう。
流行るんでしょうか。さあ、さて今週のノベルティグッズ当選者の発表です。当選者は
愛知県のうぐいすパンさんです。
おめでとうございます。猫の砂と番組オリジナルステッカーをお送りしますので、届くの待っててください。さあ、そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。では山本さん、おしまいに一言。
山ちゃん、ほんほん、
さよなら。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。